クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン。 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題は、オンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで、投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずは、クイック ESG アカデミーで検索。
日本経済新聞の投資情報専門メディア日経ベリタスは、初めの1ヶ月無料です。日経電子版のマーケットや決算の報道からさらに踏み込み、先読み深読みの相場展望や個別株分析など、投資に勝つための記事やコラムを重点的に配信。この機会に日経ベリタスをお試しください。株式投資に AI の力を。企業の業績や財務データをまとめた日経会社情報デジタルでは、日経の膨大な記事情報をもとに、銘柄ごとの株価材料やリスク要因を AI が整理してくれます。日経会社情報デジタルは日経電子版で利用できます。はじめの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。今回はテラドローン代表取締役社長、徳重徹さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このテラドローンですが、2016年創業で、ドローンを使いましたビジネスをですね、日本だけではなくて、ベルギーですとかサウジアラビアなど海外でも展開をされています。このテラドローンの事業概要を改めて教えていただけますでしょうか。
はい。我々は大きく2つのことをやってまして、まあ、1つはサービスの事業、それからもう1つは運行管理システムっていうのがあるんですけども、で、サービスにつきましては、まあ、測量点検農業ということをやっておりまして、運行管理のシステムとは何かと言いますと、まあ、今も飛行機が飛んでいた時にですね、まあ、安全になっているのは、まあ、簡単に言うと空に道みたいなのがあってしっかり管理されているので、まあ、安全にできているんですけど、まあ、そういう意味ではドローンがですね、たくさん飛んでいった時に、ドローン自体で衝突も起こりますし、勝手に飛んでいくと、まあ、あとは飛行機との衝突でも危ないことにも起こりますということで、ドローンがたくさん飛んでいった時には、空に道みたいな、でそれを我々システムとして作ってまして、我々のシステムがすでにですね、まあヨーロッパの、まあドイツを中心にヨーロッパの主要国とか、あとはカナダでさ、まあ一カ国一システムとして、まあ唯一のプロバイダーとして採用されてまして、まあ実際にそれが稼働して動いて、まあマネタイズもできていると、まあそういう感じの会社でございます。
はい。この、事業の一つですけど、まず測量のところですけど、はい、どのようなビジネスなんでしょうか。
簡単に言いますとですね、はい、大体、まあ、土木測量とかなので、広大なところではあるんですけど、まあ、ただ、道路でもたまにですね、二人で、まあ、測量機器持って、こう、目で通して、こう、位置を測っている方いらっしゃると思うんですけど、まあ、従来の測量ってああいう形なんですけども、まあ、それが、まあ、ドローンでやることによって、まあ、もう本当に、今までだとですね、2週間かけて、40ヘクタールぐらい、40ヘクタールって東京ドームの10倍ぐらいの大きさなんですけど、それを2週間かけて、こう、まあ、動きながらやってたやつがですね、ドローン使うともう半日ぐらいでできちゃって、しかもデータで取れて、加工もしやすくて、しかも、まあ、土木現場ですから、いろいろ機銃機とか機械があるわけですよ。そうすると止めないといけない、危ないわけですから。だけどドローンであれば、まあ上飛んでいくだけなので、まあその辺の安全もですね、考慮しなくていいということで、まあ、非常に早く安く安全にできるというのがドローンの特徴になってますね。
はい。はい、もう一つの事業の点検ですけれども、はいはい、これどのような事業なんでしょう。
まあ点検もですね、まあいろんな点検が実はございまして、まだできている、ドローンでできているところとできていないところがあります。例えば、まあ、携帯の基地局の点検もそうだし、送電線あるじゃないですか、の点検もそうですし、まあ、それこそ鉄塔のあれもありますし、まあ、はたまた、まあ、去年、大変なことになりましたけど、八潮の、地下のですね、下水道が壊れてみたいなところの点検というのもありますし、まあ、いろんな点検項目、あとは道路とか、まあ、橋とか、橋梁とか、日本の場合ですね、いろいろあるわけなんですけども、それを、まあ、一部はですね、今、ドローンで、 やることによって、まあ、早く安くかつ安全にできるということが実現できているということがあります。
はい。あとドローンというとこう想像しやすいのが農業だと思うんですけども、はい、農業はどういうことをされているんでしょうか。
農業はですね、まあ、精密農業とあとは農薬散布ってまあ二つあるんですけども、まあ、よく今ドローンで活用されているのは農薬散布のところでございまして、で、これもまあ日本の一部もそうですし、まあ、新興国なんか特にそうなんですけど、まあ、非常に重たいですね、もう何十キロもするような農薬を背負ってですね、で、しかも農薬ですから体に悪いわけですよ。で、それをマスクかけて、こう、なんですか、もう撒いてるわけじゃないですか。で、非常に暑い中を、体力もにも良くない、まあ、から健康にも良くないですし、まあ、薬剤なのでっても良くないですけど、まあ、それを、まあ、簡単に言うと、もうドローンが、ドローンに、まあ、大きなタンクを入れて、まあ、それでもう散布していくみたいなところですね。
ここで、まず、テラドローンを作られたきっかけをお伺いしたいんですけれども、徳重さんはなぜ、このテラドローンを、という会社を作られたんでしょうか。
そうですね。まあ、二つ大きな理由があるんですけど、まあ、僕はもう25年ぐらいスタートアップやってるので、まあ、そういう意味ではシリアルアントレプレナーみたいな位置づけなんですけれども、やはりですね、僕はやっぱりシリコンバレーにもいたことがあるので、やはりその日本のスタートアップが新産業で世界で勝てるっていうことが非常に大事なことだと思ってまして、で、そういう意味では、僕は大企業に入ってた時からもうめちゃくちゃ頑張ってたんですけど、一番今までで後悔してるのが、インターネットの時代が来た時に、僕はアメリカで MBA 行ってたというすごく後悔してるわけです。つまり市場黎明期、市場がこれから来るであろう、インフラになるであろう産業の時のそのやっぱり黎明期のタイミングでやっとかなきゃいけない。で、インターネットは俺はできなかったんだけど、まあ、ドローンっていろんなものに使われますから、まあ、インフラになるわけです。で、世界で使われるわけです。で、これからの産業なんで、で、そこの黎明期でやることで、まあ、まさにドローンがそうじゃないかなっていうのを始めたのが一つと、で、もう一つポイントなのは、僕はEV の会社もやってるんで、 EV もものすごい時間かかったわけです。で、それなぜかというと、はい、やっぱりお客価値なんです。顧客価値が重要で、やっぱりそうなると思われても、実際ガソリンでいいでしょって言ったら、まあ今だっていいわけじゃないですか。はい、違う文脈でも EV になってますけども、ただその時にですね、ドローンは食料と農業転勤、まあいろいろ物流もなんですけども、いろんな社会課題に対して、やっぱり早く安く安全にできるっていうのがもう明確なんですよ。で、大体やっぱり価値があるものっていうのは、50% 早くなったねとか、安くなったのじゃダメなんですよね。まあ、ドローンだったら5倍、10倍早くなるし、安くなるわけです。で、そこはものすごいインパクトもありますし、顧客価値が極めて高いなと思ったので、まあ、その後者も非常に大きなポイントかなと思ってます。
はい。はい。テラドローンを取り巻く市場環境なんですけど、先ほど、はい、いろいろと事業を教えていただきましたけれども、はい、それぞれこう市場環境をですね、はい、どのようにご覧になっているかをお聞かせいただけますか。
はい、ありがとうございます。まあ、そういう意味ではですね、まだまだやはりまあ、黎明期なところであることは間違いないということと、あとやはりそうは言ってもですね、役に立つお客様が、やっぱり点検だったり、農業だったり、物流だったり、測量だったりするわけなので、まあ非常にこう、伝統的なところになるわけなので、どうしても非常にこう、新しいものに対して、保守的なわけです。いいことは分かっているんだけど、やっぱり一歩踏み出して、本当にじゃあそれでできるのか、で、何回も検証して、まあ、そこがやっぱり、時間かかるところもあるので、それが今徐々に受け入れられてくるようになっているってことと、あとは規制緩和も含めて、まあ、アメリカを中心にかなり大々的に緩和されてきてますので、まあ、一部の都市においてはですね、ちょっと日本では起こり得ないような、ドローン物流が、例えばもう一部の都市ではアメリカの一部の都市、それからヨーロッパの一部の都市、もちろん中国の深圳は当然のように、例えばドローン物流で言うとですね、フードデリバリーってあるじゃないですか。はい、あれがもう、まあ、一部の都市では結構もう当たり前のように、一日同じところで、同じ場所で500回ぐらいやられてるんですよ。だからビジネスにもなってるってことですね。
はい、
っていうのがもう始まってて、でその時にも、じゃあ物流会社さん A、物流会社さん B、物流会社 C が同じ空の空域を動き始めたら危ないじゃないですか。
はい。
そこで運航管理システムがいるんですよ。
なるほど。
そこでもですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。
ちょっと今日は動画とか映像で見せれないのが、残念なところなんですけど、
はい。ありがとうございます。この市場環境を大きく変わっていくということなんですけれども、その変わっていく環境の中で、はい、いわゆる成長戦略って意味で言いますと、どのようにご覧になってますでしょうか。
はい、そういう意味ではですね、我々もちょうど昨年から、 もともとソリューションと、それから運行管理。で最近ハードウェアの事業も始めたっていうのがありまして、まあ、ドローン自体を作るってことですね。で、これはどっから来てるかと言いますと、まあ、次のチャンスに備えて、まあ、成長に備えてっていうことにもなるんですけども、もともとですね、この、ハードの事業については、まあ、中国に DJI さんっていうのがあってですね、まあ、そちらが、世界の市場の8割戻ってるんです。だからもう独占状態なわけです。だからもう、なかなか勝負ができないっていうのがあって、我々はあえてハードをやってなかったわけです。で、ところが、まあ、数年前からなんですけど、アメリカで、これ、防衛じゃなくて民間です。民間市場においても、DJI を、禁止しますと。いうのが、出るぞ、出るぞって言われてて、ちょうど去年のクリスマスに、本当に出たんです。はい、なので、そういう意味では、アメリカ市場って、まあ、日本の、まあ、5倍から10倍ぐらい市場ありますけれども、日本が今6万台なんですけどね。まあ、その巨大市場において、8割の市場のシェアがなくなるわけです。で、それってものすごくチャンスじゃないですかと。はい、まあ、まだ我々できてはいませんけども、はい、そういう意味では、かなり、なんていうんですかね、ダイナミックに市場環境が、競争環境が変わってるわけです。で、僕は企業家として、僕が一番やらなきゃいけないのは、よく上の目、鳥の目とかじゃないですか。で、僕はスキューバーダイビングやってる、たので大学の時によく言ってるんですけど、潮の目って言うんですよね。同じとこにいてたら、ダイビングやってる人わかるんですけど、あるとこだけものすごい勢いで潮が流れてるとこなんですよ。そこ行くと泳がなくても勝手に進むみたいになってですね。で、そういう潮の流れを見極める必要があって、で、それが僕の役割だと思ってまして、まあ、そこをしっかり今後の成長戦略に取り込んでいくと、まあ、いうことを今考えて動いているところでございます。
はい。ということですね、今まではあまりこうハードのところはちょっと見送ったところがありますけれども、はい、今後では政策のところにも乗り出される。
去年からですね、もともとテラクロスっていうのを発売してましたハードウェア。それはまさにですね、先ほどの下水道の事故あるじゃないですか。下水道もそうだし、この建物の中もそうなんですけど、GPS が入ってないんですね。で、GPS が入ってないところでドローンを安定的に飛ばすのってすごく難しいんですよ。で、それを我々 GPS がない環境下でも安定的にドローンを飛ばして点検ができるっていう、テラクロスっていうのを去年の、ちょうど同じぐらいの時期に発表させてもらってまして、まあ、ここも非常に世界の、代理店さんの方とかお客様から、まあ、好評でございまして、まあ、すでにもう、テラクロスっていうのを始めてるんですね。ハードウェアとして。なんですけど、テラクロスってあくまで DJI さんと被らない領域で、まあ、まあ、言ってもまあ、すごいわけなんだけど、まあ、市場規模としてはそんなに大きくないところでやってたんだけど、まあ、いよいよ本丸のですね、ところが、まあ、空いてきましたと。じゃあ、それをどうするんですかっていうのは、まあ、ドローン業界皆さんにとって、の大きなチャンスになるんじゃないかなと思いますね。
はい。わかりました。ありがとうございます。今回はテラドローンの事業概要、企業の経緯、今後の成長戦略などについてお伺いをしてまいりました。次回はテラドローンが挑む、社会課題の解決について詳しく伺ってまいります。徳重さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。